の言葉、全地よ、主に向かって喜びの声を上げよ。喜びを持って主に仕えよ。喜び歌いつつ御前に来たれ。知れ、主こそ神、主が私たちを作られ、私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊である。感謝しつつ主の門に、賛美しつつその大庭に入れ。主に感謝し皆を褒めたたえよ。主は慈しみ深く、その恵みはとこしえまで、その真実は世々に至る。アメン。それでは、どうぞお立ちになれる方お立ちください。賛美を捧げましょう。賛美歌の7番を持って心から主に向かって歌いましょう。 神のお耳に出したまえ。賢より来たりて、生けるものと死にたるものとを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。それではもう一つ賛美の歌を捧げます。賛美歌の520番を持って褒めたたえましょう。 録詩編は第91編ですね。週報をお持ちの方は週報の裏面にあります。スクリーンでお読みになる方は3ページありますので、ご承知おきください。一番最後のところの太字のところは全員で声を合わせる。その他のところは細い字のところを司会者が、太字のところを皆さんが交互に読んでまいります。最後は全員で声を合わせることにいたします。それでは購読いたしましょう。旧約聖書91編からです。意図高き方の隠れ場に住む者は
全能者の陰にある。
私は主に申し上げよ、我が酒どころ、我が砦、
私の信頼する我が神と。
主は狩人の罠から、
恐ろしい敵領から、あなたを救い出されるからである。
主はご自分の羽であなたを覆われ、
あなたはその翼の下に身を避ける。主の真実は大盾であり砦である。
あなたは夜の恐怖も恐れず、
昼に飛び来る矢も恐れない。
また暗闇に歩き回る疫病も、真昼に荒らす滅びよも。
千人があなたの傍らに、万人があなたの右手に倒れても、
それはあなたには近づかない。
あなたはただそれを目にし、悪者への報いを見るだけである。
それはあなたが私の酒どころである主を、
意図高き方をあなたの住まいとしたからである。
災いはあなたに降りかからず、えやみもあなたの天幕に近づかない。
まことに主はあなたのために御使いたちに命じて、
すべての道であなたを守るようにされる。
彼らはその手であなたを支え、あなたの足が石に打ち当たることのないようにする。
あなたは獅子と小倉とを踏みつけ、若獅子と蛇とを踏みにじろう。
彼が私を愛しているから、私は彼を助け出そう。
彼が私の名を知っているから、私は彼を高く上げよう。
彼が私を呼び求めれば、私は彼に答えよう。
私は苦しみの時に彼と共にいて、彼を救い、彼に誉れを与えよう。ご一緒に。私は彼を長い命で満ち足らせ、私の救いを彼に見せよう。アメン。では祈りのひとときを持ちましょう。はじめに司会者がお祈りします。その祈りに続いて、おのおの黙祷のうちに、神様をあがめ、罪を告白して許しを受け取り、また共にお神様に委ね、心にある願いを、祈り求める、そのひとときを持ちたく思います。祈ります。ハレルヤ。全能の父なる私たちの神様、あなたの皆を覚え、この週の初めの日、私たちはここに集い、あなたを見上げ、あなたに祈ります。どうぞ、生けるあなたが我らの祈りをお聞きください。あなたはイエス・キリストによって、私たちの前にあなたへ通じる道を備えてくださいました。まことにイエス・キリストこそ、私たちの道であり、真理であり、命であります。どうぞ、私たちがイエス様のお名前を通して、あなたに大胆に近づくことができますように。イエス・キリストを通して、私たちがあなたと深く交わるひとときとなりますように。私たちの賛美をお受けください。 私たちの心からなる礼拝をどうぞお受けくださいますようにお願いいたします。秋になって涼しくなりました。どうぞあなたが一人一人を守り支え、この新しい1週間も共にあって導いてくださいますようにお願いいたします。暑い夏を越えてきました。疲れが出やすい頃であります。どうぞ一人一人の健康が守られますように合わせてお願いいたします。一人一人あなたに心からなる礼拝を捧げたいと願います。どうぞ一人一人のうちにある重荷をあなたが今取り去ってくださるように、そして罪があるならば告白して許され、本当にあふれる喜びを持ってあなたに近づくことができますようにお助けください。今日は礼拝の中で聖餐式がありますが、どうぞその上にもあなたの与えてくださった豊かな恵みが、憐れみが満ち溢れますようにお願いします。これからおのおの祈ります。一人一人の祈りをあなたが聞いてください。そして親しく聞いて答えてください。あなたに私たちの抱えているすべての課題を、すべての問題を委ね、この身を委ね、あなたが私たちを抱き、そして講読にありましたように、あなたの翼の下に私たちをかくまってくださいますようにします。それではコロナの災いがあり、またそれゆえのさまざまな混乱がありますが、どうぞそれらの中にあってもあなたが信じる私たちの心を守ってくださいますようにお願いいたします。今日事情で礼拝に来られない兄弟姉妹のためにも祈ります。おのおのの場所で礼拝する心を持って過ごさせてください。またどうぞ健康を損なっていらっしゃる兄弟姉妹には、あなたがその場にあってもお触れくださって、あなたの癒しをお与えくださいますように。続く一人一人の祈りに心を合わせ、御手に委ね、感謝してイエス様のお名前でお祈りします。アーメン。ではしばし祈りましょう。する主よ、皆をあがめて感謝をします。我らの祈りがあなたに届いており、イエス様があなたの右にあって私たちの一人一人のために取りなしていてくださる方を信じ、皆をあがめます。我らの祈りが御手の中で日 り替えられ、そして清められ、どうぞあなたの御心にかなう御業が私たちに与えられますように、私たちの日々の歩みがあなたによって導かれ、その歩みのただ中に主よ、あなたの御業が現れていきますように、あなたに栄光が返されるためです。どうぞあなたが力強く我らと共に、あなたの歩みを、あなたの命を私たちのうちに完成させてくださいますようにお願いいたします。感謝して御前に委ねます。イエス様のお名前でなります。アーメン。はい、では今日のメッセージのための聖書箇所をお読みします。今日からペテロの手紙に連行に戻っていきます。先週までね、3回あのトピカルさんも主題説教を3回しました。教会について学びましたが、今日からまた連続公開に戻っていきます。そして神様の導きの中でペテロの手紙を読むように導かれましたので、ここから分かち合っていきたいと思っております。今日はペテロの手紙第1の1章1節から12節までお読みいたします。ではお読みします。新約聖書ペテロの手紙第1。イエス・キリストの使徒ペテロから、ポント、ガラテア、カパドキア、アジア、ビテニアに散って寄留している選ばれた人々、すなわち父なる神の予知に従い、御霊の清めによってイエス・キリストに従うように、またその血の注ぎかけを受けるように選ばれた人々へ、どうか恵みと平安があなた方の上にますます豊かにされますように。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって、私たちを新しく生まれさせて、生ける望みを持つようにしてくださいました。また、朽ちることも、汚れることも、消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これはあなた方のために天に蓄えられているのです。あなた方は信仰により神の御力によって守られており、終わりの時に表されるように用意されている救いをいただくのです。そういうわけであなた方は大いに喜んでいます。今はしばらくの間、さまざまな試練の中で悲しまなければならないのですが、あなた方の信仰の試練は火で精錬されつつ、なお朽ちてゆく金よりも尊く、イエス・キリストの現れの時に、称賛と光栄と栄誉になることがわかります。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども、愛しており、今見てはいないけれども、信じており、言葉に尽くすことのできない、栄えに満ちた喜びに踊っています。これは信仰の結果である魂の救いを得ているからです。この救いについては、あなた方に対する恵みについて予言した預言者たちも熱心に尋ね、細かく調べました。彼らは自分たちのうちにおられるキリストの御霊が、キリストの苦難とそれに続く栄光を前もって明かしされたとき、誰をまたどのような時を指して言われたのかを調べたのです。彼らはそれらのことが自分たちのためではなく、あなた方のための奉仕であるとの啓示を受けました。そして今やそれらのことは天から送られた聖霊によってあなた方に福音を語った人々を通してあなた方に告げ知らされたのです。それは御使いたちもはっきり見たいと願っていることなのです。ここまでです。で、今日はこの箇所から、第一ペテロの連行の1回目として、新しい希望に生きると題してメ 3ポイントでお話ししてるんですが、今日は4ポイントです。4ポイントメッセージをさせていただきます。まず第一に、私たちクリスチャンは神様によって選ばれたものなんだということを、ここでまずペテロは私たちに伝えようとしているんですね。そして2つ目に、その信仰を持って私たちは生きる望みを持つものになったということです。そしてその望みは天にある資産を私たちに与えてくださるものだ。天にある資産を私たちは持っているんだということ。そして4つ目に、神様の力が私たちを護衛してくださっている。その4つのことを今日は分かっていただけたらいいかなと思っております。実はペテロの手紙っていうのはあんまり楽しくない状況の中で、世界の中で生まれた手紙なんですね。ペテロって皆さんご存知ですよね。イエス様の一番弟子、十二使徒の中のリーダー格の人です。彼はその後イエス様の復活の後で、イエス様なんか知らないって3回否定したところから立て直されて、その人たちの働きの中で、周り本当にリーダーとして、大きな働きをするわけなんですね。そしてそれとともに、パウロという、イエス様をの弟子たちを迫害していた人たちも、人も新しく生まれ変わってクリスチャンになって、やっぱりペテロとパウロっていうのはイエス様のお弟子さんの中では、双璧というかね、2つのビッグネームなわけですよ。ところがそのペテロとパウロが死んでしまうんですね。ほぼ同時に殺したのはローマの皇帝のネロです。名前ぐらいは聞いたことがあると思います。ローマ皇帝ネロ、ローマに火をつけてそれをクリスチャンのせいにした男ですよね。ローマの大火というのが AD64 年に起こりますが、その火事の責任をネロはクリスチャンにかぶせたわけです。そしてクリスチャンを迫害する口実にして、片っ端から捕まえて火あぶりにしていった。でその中でクリスチャンのリーダーも捕らえられていく。そしてペテロもパウロもそのネロによって殉教するわけです。そのローマの大火とほぼ同じ時期の手紙です、これは。ですから、ネロが治めていた時代、皇帝ネロがクリスチャンを迫害していた時代、その時代に一節に出てくるポンとガラテア、カパドキア、アジア、ビテニアに散って起立している選ばれた人々に。ですからこれはエルサレム教会が離散してクリスチャンが迫害されて、もうあちこちにこうちりぢりバラバラになって、ローマ帝国中にこう散っていった中で、主に小アジア地方に散っていた人々向けに書かれた手紙なんです。手紙の内容はですからこの試練の中で固く信仰に立てるように励ます手紙なんですね。ですからこの手紙は今の私たちの状況にもとてもよくフィットしていると思います。私たち、ここを大体コロナが来る前、大体15人ぐらいはいつも礼拝いたわけじゃないですか。それが今はほぼ半数ぐらいになってますよね。やっぱり人が減っていく、そして、困難な状況の中で伝道もどうやってやったんだらいいんだろう、今度のクリスマスどうしよう、集会できない、食事会なんて持ってのほうかなってね、やっぱそういうことを考えるとあれこれ暗い思いになるじゃないですか。現実にこの地上ではいろいろ困難があり、戦いがあり、試練が起こる。ネロの迫害ほどじゃないんですよ。でも今世界中で多くの人たちが苦しんでいる。そしてクリスチャン、キリストの教会も苦しんでいく。で一緒に集まって礼拝できない、そして伝道がうまくいかない、そして人が教会から減っている、コロナを恐れて集まることをやめる人たちが多い、そういう中でやはり私たちは神様の 与えてくださる本当の望みというものをしっかりと見つめる必要があろうかと思います。そのように祈りの中で導かれて、今日このペテロの手紙を私たちは開いているんですね。まずこのペテロの手紙で開口一番、ペテロはこの手紙を読む人たちに、そして読んだのを聞く人たちに、当時の教会はね、聖書なかったですから、でこういう手紙が回覧されてきたんですね。そして教会で朗読されてみんな聞きました。文字を読めない人たちも多かったですから、それなので彼らはこの手紙を聞いた時にこう呼びかけられたわけです。イエス・キリストの使徒ペテロから、宛名をちょっと飛ばして、選ばれた人々、すなわち父なる神の予知に従い、御霊の清めによってイエス・キリストに従うように、またその血の注ぎかけを受けるよう選ばれた人々、どうか恵みと平安があなた方の上にますます豊かにされますように。困難が増して状況が厳しくなって自利品になる、落ち込むんではなくて、ペテロはますます豊かになるようにと、そう人々に呼びかけました。恵みと平安があなた方の上にますます豊かにされますよ。外側の状況が困難である中で、神様の恵みと平安は決して尽きることがない。そして困難な状況の中にさらに豊かに満ち溢れるんだ。そのようにペテロは信じてこの挨拶を書きました。そしてその手紙を聞いている人たちは選ばれた人たち。なんだ、そのことにしっかりと目を留めるようにとペテロはそう呼びかけたんです。私クリスチャンも選ばれた人たちです。日本に散っているクリスチャンよ、あなたたちは選ばれている。神様が父なる神の予知に従い、御霊の清めによってイエス・キリストに従うように、またその血の注ぎかけを受けるようにと選ばれた。私たちがクリスチャンになったのは、私たちが自分で自分の人生を決めたかのように私たちは考えますけれども、それをはるかに超えて神様の大きな計画の中で私たちは選ばれていたからこそ信仰が与えられ、信仰が与えられたからこそイエス・キリストの十字架の血を浴びて罪清められ神の子供とされる、そのような選びを私たちは受けているんだ。そのことにまず最初にガツンとしっかりと目を開いて、私たちはそのことを大いに喜ぼうではありませんか。私たちが神様によって選ばれている、それはとてつもなくすごいことですね。人に選ばれるのだって嬉しいでしょ、小学校の時は学級委員に選ばれる、もうめんどくさいけど、でも選ばれたことはあまり悪い気はしません。何かの働きに選ばれる、リーダーに選ばれる、何か特別な役目に選ばれる、人はそういう人間関係の中で選ばれるという感触を知っています。他の人ではなくこの私が選ばれた、しかもそれを選んだのは神様なんだ、この世界のこの宇宙のこの天と地の作り主である方が私を選んだ、それはとてつもない大きなことであります。しかも神様の予知に従い、この世界の始まる前から神様は私のことを知っていて選んだ。知らなければ選べません。今この20世紀から21世紀にわたるこの時代に生きているこの遠い極東の島国のこの埼玉のここに生きているこの私を神様が知って、今どんな思いを抱えているかな、どんな暮らしをしているかな、どんな生活をしているかな、そのつぶさに私たちのことをご存知で、そしてなおもその中でこの人を通して私は自分の栄光を表そうと神様はあなたを選んだってことですよ。この人を通してイエス・キリストの栄光を表そう、そのように神様は選んだ。素晴らしいことだと思いませんか。 そしてその選ばれた私たちに神様は三つのことを語られます。まず一つ目は私たちが生ける望みを持つようになっているということです。三節をご覧ください。私たちの主イエスキリストの父なる神が褒めたたえられますように、思わずペテロは賛美しました。神はご自分の大きな憐れみのゆえにイエスキリストが死者の中からよみがえられたことによって私たちを新しく生まれさせて生ける望みを持つようにしてくださいました。思わずペテロはハレルヤ褒めたたえちゃったんですね。神様はご自分の大きな憐れみのゆえにイエス様の復活を通して私たちを新しく生まれさせて生ける望みを持つようにしてくださったんだということです。私たちがイエス様の十字架と復活を信じるとき、私たちの中には聖霊なる神がお住みになります。やったよね3週間前私たちには聖霊が中に住みたも、そして私たちの交わりの中に聖霊なる神がその臨在を表した。その聖霊が私たちの中にリビングホープ生ける望みを与えてくださるということです。人っていうのは望みがなければ人生生きられません。誰しも将来良いことが起こる、そしてそれが実現可能である、そしてそれが私のものになる可能性があることを信じて生きています。人によって違いますよ。望みはある人はお金持ちになる、ある人は人に尊敬されるようになる、ある人は大きな社会で働きをする、いろんな望みがあります。でもそういう望みっていうのは問題に直面するとおっしゃっちゃったり、順風満帆でうまくいってると思うと障害にぶつかって、ね、今回のコロナみたいにね、やっぱり今回のコロナでそういう仕事の面でね問題にぶつかって、ああもうどうにもならんって言って望みを失ってしまってる方あると思います。お金のこと、仕事のこと、そして自己実現、自分らしい生き方を追求して いってる人がそういう問題にぶつかって、先を見失ってしまう。どっかそれが私たち自身の力によるものならば私たちは限界にぶつかることがあります。しかしその望みが神様から与えられるものなのかどうでしょうか。神様から与えられる望みは決して失望に終わるものではない、聖書は言っています。開いている第一ペテロの1章の24節にイザヤ書の言葉がね引用されていると思います。人は皆草のようで、その栄は皆草の花のようだ。草は塩で、花は散る。しかし主の言葉は常しえに変わることがない。これ読むとね日本人はジンとくるね。やっぱ日本人でどっかで履かないっていう感覚あるじゃないですか。諸行無常、乗車必須の断りを表すゴーンなんてねやっぱそういう文化の中で来ましたから、やっぱり生きるっていうことの儚さを日本人はしみじみと感じやすい。聖書も人は皆草のようである、その栄は皆草の花のようどの花のようだ。そのように私たちの地上の人生がしおれることがある、花は散るものである、儚く終わるものであるということを知っています。でも聖書はそれを超えて主の言葉は常しえに変わることがない。神様から与えられる望みは決して変えることがない。そのように聖書は私たちに約束しています。ですからここでイエス・キリストの復活によって与えられた生ける望み、イエス・キリストの復活を通して与えられた新しく生まれるっていうこの体験は決して終わるものではないんだということです。でもなかなかこの新しく生まれるというのはね分かりにくい、特にねクリスチャン成り立ての方とかまだ信仰を持ってないという方は分かりにくいかもしれません。でも 同じように悩んだ人が聖書の中に出てきますよね。まあ、ヨハネの福音書の3章にニコデモっていう人が出てきます。で、彼は後でイエス様の弟子さんになるんですが、でもこの3章の時には人目を恐れて夜イエス様のところに来るんですね。そして人はどうやって神の国に入ることができるんでしょうか、イエス様に質問したんです。そうするとイエス様は、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはない、あなたはユダヤ人の教師であるのにこういうことがわからないんですか。これは体験してそれは掴むものなんですよ。風はその思いのままに吹くでしょう。人はそれを見るな、でも風がどこから来てどこへ吹くのか知らない。風っていうのは吹いてるのが分かりますよね。でもそれは私たちの皮膚にビリビリってきたり、木の葉が散ったり木が揺れたり、それによってああ風があるんだなって分かる。だからそういう体験を受け止めてみなければ分からない世界があるんだよ。人が新しく生まれるっていうのはそういうことなんだ。あなた自身が、あなた自身の人生でしっかりと受け止めなければ人は新しく生まれるっていう体験を受け取ることができない。そしてそれをもたらすのは信仰なんだ。私を信じるならば新しく生まれる。イエス様の十字架と復活によって私たちは新しく生まれるという体験をすることができるようにしていただきました。皆さんボーン投げにしてるよね、うん、ね、人は一度生まれるのではないのです。二度生まれるのです。一つはこの体の赤ちゃんとしてこの世に生を受けます。でも人は新しく生まれることができる。イエス・キリストと出会い、イエス・キリストの十字架と復活を信じるとき私たちは新しく生まれるんだ。それがこのバプテスマの表す意味ですよね。人は一度死んで、そしてもう一度新しい命によみがえる。そしてその復活によって私たちの内側に聖霊が与えられ、そしてその聖霊が私たちの中に生ける望みを与える。生ける望みって何だろうってちょっと分かりにくいじゃない。生ける望み、死んだ望みっていうのは変えていってしまうようなそういう望みですよね、この世の望み。でも生ける望みっていうのは決して絶えることがない。そしてリビングホープっていうのはワクワク生き生きさせるっていうことです。リビングウォーターっていう言葉がありますよね。生ける水、それはもう勢いよく流れたり弾けたり砕けたりして、もうカチャクチャクチャクチャクやって生ける水の、生きていくこう水のことです。躍動する水のことです。で、そういう川の躍動している水っていうのは分子が小さいそうです。で、そういう水の方が植物も魚も生きやすいんだそうです。でも水が沼に溜まってしまってドヨーンとしてしまうと、そうするとそこでは水の分子が大きくなるんです。まあ、そうですよ、面白いね。そうすると水の活力が落ちてきて、魚や植物もいいやつがこう育たなかったりするんだそうです。それと同じように生ける望みっていうのは躍動するものです。そして私たちを生かすものです。私たちに命を与え、私たちの人生を本当の喜びと平和を持って満たしていく、それが生ける望みです。私たちがイエス様を信じるとき、聖霊は私たちにそのような望みを与えてくださいました。そして次に、私たちは天国に資産を持っているということ、ペテロはこの手紙の受け手に語っています。4節です。また朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これはあなた方のために天に蓄えられているのです。ですから皆さん、預金通帳を眺めて悲嘆することはありません。私の人生これしか蓄えがないのか。クリスチャンは天に大きな資産を持っています。莫大な資産を持っています。そしてそれが私たちの相続するのを待っています。受け継ぐようにしてくださいました。私たちのために天国に蓄えられている資産、それが私たちの望みの源です。 だってこの地上の人生やがて終わるじゃん。どんな人も終わりますよ。ねえ、おこんじきさんもビル・ゲイツもみんな地上の人生はやがて終わります。そして死の向こう側に人は何も持っていくことができません。地上のものはあちらで通用する資産はあちらに蓄えられたものだけです。地上のこの当てにならないお金や物を使って永遠に残る資産を築くことが私たちに勧められている神様のすべきことです。神様によって私たちに勧められているすべきことです。私たちはこの地上の人生の目的を考えるときに、そう、天にある資産を蓄えることだと考えるべきなんです。私たちはこのいつもこの地上で考えます。預金通帳をやってで財務帳票を 見つめながら、ああ私の仕事はここまでだった、ああ私の人生ここまでだった、ああ私が大したあのことをこの地上では成し遂げられなかったと思って自分で計算して落ち込むでしょう。しかし神様は私たちをそのようには見ていらっしゃいません。この束の間、この草の花のような私たちの地上の人生を通して、私たちが天に蓄えることのできる資産を増し加えることを神様は私たちに望んでおいでです。私たちがイエス・キリストを伝えるのはまさにそのためですよね。タラントのしもべのお話があるではないですか、ね、あるしもべが1タラント、あるしもべがね、要するに資産をこう預けられて、主人は旅に出ますよね。それで多く預けられたしもべはそれを使って商売をして資産を増やします。ところが1タラントのしもべはその1タラントをとんでもない額なんですよ、1タラントっていうのは。でもその1タラントを地面に埋めて、で生産の時が来たら それをそのまま掘り出してプレッツ神様に返したっていう形になります。私たちがこの地上のことだけに関わって地上のことだけで人生を考えるならば、私たちは一社団ともしもべにすぎません。でも神様は私たちに3タラント、5タラントのしもべであってほしい、5タラント、10タラントのしもべであってほしい、おのおのに預けられているタラントはたくさんあると思います。私たちのお金、私たちのもの、私たちの能力、私たちの可能性、いろんなものを用いて私たちはイエス・キリストのために、神様のために生きる。そのことによってその天にある資産はどんどんどんと、ね、増えていきます。7節をご覧ください。6節から読みます。そういうわけであなた方は大いに喜んでます。今はしばらくの間さまざまな試練の中で悲しまなければならないのですが、これは彼ら実際試練を受けてたわけですね。クリスチャンは迫害されておりました。でもあなた方の信仰の試練は火で精錬されつつなお朽ちていく木よりも尊く、イエス・キリストの現れの時に称賛と光栄と栄誉になることがわかります。ペテロは励ましました。試練の中で、悲しみの中で、彼らがクリスチャンたちがそれを信仰が試されていると受け取り、そしてその中でなおも信仰にしっかりと立って歩んでいく、そのことを通して神様のイエス様のことが人々に明かしされていく、伝えられていく、そのことによってイエス様がやがて現れた時に称賛と光栄と栄誉になるんだ。嬉しいですよね、これね。この生産の時のことをイエス様はね、タラントのしもべの話でこう言ってます。よくやった、良い忠実なしもべだ、あなたはわずかなものに忠実だったから多くのものを任せよう、そう言ってその神様がその一人一人に報いを 人々の中で、そして天使たちの中で、そう認められるのは嬉しいことですよね。神様が選んだ人がそのように信仰を強められ、信仰に固く立って、その試練の中を通ってさらに清められていく、そのことを神様はここでそのように称賛と光栄と栄誉になることが分かります。そう言っています。私たちを称える声が聞こえるでしょうか。称賛と光栄と栄誉、皆さん受けたことある？どっかで称賛と光栄と栄誉だって、ね、子供の時運動会で一等賞もらった時とかに、みんなわーって、ね、拍手してる。そんなもんじゃないですよもっと大きな、そしてもっと素晴らしい称賛と光栄と栄誉が与えられるんだって、私たちに一人一人です。身体の的能力関係ありません。知的な力も関係ありません。身手ぶれも関係ありません。神様は私たちが固く信仰に立って、その信仰を守り通していくことを、ここで大きな称賛を持って迎えてください。信仰の試練は金よりも尊いと書いてあります。信仰を守ることは黄金よりも勝る、木で精錬されてもなお朽ちていく金よりも尊い、純金よりも尊い。そう、私たちの信仰の生涯の値打ちを私たちは計り損ねているのではありませんか。新クリスチャンとして生きることよりも地上でお金稼いだ方がお得だ大金持ちになって褒めたたえられる方がクリスチャンとして清く生きることよりも優れている。私たちはついそういう天秤をかけてしまいます。どっちが重いかな。でもペテロはさらに勝るものとして信仰の試練によって、試練によってさらに練り清められていく信仰の方が黄金よりもはるかに勝ると、ここで教えています。そのような資産が私たちのためにドーンドーンドーンと天国に積み立てられていることを覚えましょう。そしてさらに私たちには神様の力による、守りがある。英語を見ると面白いですね。We are escorted。エスコートされている。護衛がついているっていう、そういう感じなんです。戦争の中でも私たちの周りには守りがあって、そしてどんな争いの中でも守られている。そういう言葉がここでは使われているんですよね。5節のところをご覧ください。あなた方は信仰により神の道からによって守られており、終わりの時に表されるように用意されている救いをいただくのです。ここでペテロは信仰により神の道からによって守られていると言いました。ペテロはここで力強い神様の道からが私たちを守る。クリスチャンは信仰によって生きるんですね。信仰ってありがたいことに与えられるものなんです。頑張って信じるものではありません。信仰っていうのは前のところで読んだように、神様によって与えられて信仰を受けているわけです。私たちはそれをありがとうございますって受け取っただけ。信仰を通して私たちは神様の道からを体験することに、試練の中で何をも恐れない信仰が与えられた。この手紙を書いたペテロのことを皆さんはご承知でしょうか。彼はこの手紙を書いて数年後に殉教します。有名な有名なクオバディスという話がね、あれは後に、そのエピソードを小説にしたものなんですけれども、クオバディスっていうのは死をどこへ行かれるのですか、クオバディスドミネ、ね、死をどこに行かれるのだ、どこに行かれるのですかっていう意味なんです、ね、クオバディス。実はこのローマ古 この手紙を書いた時にペテロはローマにいました。そしてその皇帝ネロの迫害がローマに厳しく襲いかかった時、ローマにいたクリスチャンたちはペテロを逃がそうとするんですよね。そしてペテロはその信徒たちの助言に従ってローマから逃げていきます。アッピア街道という街道をペテロは急ぎ足で、まあ、年ですからそんなに急げませんが、友の者と一緒に逃げていくわけです。ローマの追っ手を逃れて。でもそのアピア街道でペテロはイエス様と会うんですね。ペテロがアピア街道を逃げていくと向こうからイエス様がやってくるんですよ。復活のイエス様が現れて、そしてペテロの横をスーッと通ってローマに向けて歩いて行かれました。でそれでペテロがイエス様を呼び止めた言葉がこの場です。主よ、どこへ行かれるのですか。すると、あなたがもしローマのクリスチャンたちを見捨ててここから逃げていくのだったら、私がもう一度ローマの信徒たちのところに行って私がもう一度十字架にかかろう、そう答えになった、まあ、そういうちょっとドラマティックなエピソードを、まあ、小説にしたものが講話です。ペテロはまさにローマのクリスチャンたちによって守られて逃がされるようとするんですが、なぜかローマに戻ってくるんですよ。そしてローマに戻ってきて、自ら、捕まるんです。で、ローマの皇帝がペテロを尋問し、これが偉大なるフィッシャーマンペテロかと言って、信仰を捨てるようにと強要します。ローマの信徒たちの命と引き換えに、殉教から免れてやろうか、まあ、交渉するわけです。でもペテロは自分の人生に本当に大きな恵みと憐れみと愛を示されたイエス・キリストを決して裏切ることはできない、そして殉教されることを自ら望みます。そしてしかも彼はネロが用意した十字架を拒むんですね。主と同じ十字架にかかる資格は私にはない、あまりにももったいないからと言ってその十字架を拒む。そしたらそうかということで肌を立てたネロが逆さ貼り付けにしろって言ってね、十字架に逆さにつけたっていう、まあ、だからペテロのシンボルの十字架は十字架の横木が下の方についてるんですよ。ペテロは命をかけてその身をもってこの書いた手紙に忠実に生きました。私たちは弱いクリスチャンかもしれない、そして力のないものかもしれない、そして試練にぶつかると本当に心を動揺し、そして、揺り動かされることがあるかもしれない。しかしペテロはこの手紙を持ってこの起立しているポント、ガラテヤ、カパドキア、アジア、ビテリアのディアスポラ、起立したユダヤ人のクリスチャンたちに語りかけているのは、私たちが与えられているものにしっかりと目を留めようということです。私たちは信仰によって生ける望みを持つものになったであるとか、そして私たちには天に大きな資産が待っているであるとか、そしてそれはやがて表され、その表される時まで神様の力によって私たちを守ってくれるのではないか。地上の人生はいずれもあります。宗教だろうと自然史だろうと、ね、寿命で大往生でも何でもね往生しないわけでしょやがてはあります。でもこの地上の人生の中で私たちがしっかりとこの生ける望みに目を留めて歩んでいくなら、私たちは地上の死を恐れる必要はないのです。昔、何年か前に山川千秋さんというね、フジテレビのニュースキャスターの方が癌で亡くなられましたが、でもイエス様を信じてね、 行によって、お父さんの死ということを乗り越えていかれました。あの山田さんが癌で亡くなられたのは55歳、もう私の方が年上になってしまった。でもその山川さんが、奥さんに宛てた、まあ、がんというのはありがたいことにきちんとお別れできるんですよね。いい病気です。あの事故でとかで急になくなると大変なんです。でもがんというのはありがたいことに死までちゃんと話せる。でも山川さんは悩むだけ悩んで、苦しむだけ苦しんで、それで奥さんが通う教会の牧師さんのところを訪ねました。それで彼はクリスチャンでしたけれども、こう言いました。先生、私はまだ死の準備ができていません。どうか私にお救いください。そして山川さん、奥さんの信仰に導かれて病床で洗礼を受けて、それで旅立つんですね。あっという間でした。でもその奥さんに宛てた遺書にはこのように書かれていた。清子よ、うちの教会に清子さんいらっしゃるけど清子よ、私の妻になってくれて十数年、地上では短かったとすまなく思います。しかし私は本当に幸せでした。私はあなたによって二度生まれ変わりました。この世にも本当の夫婦愛というものがあることをあなたは教えてくれた。私はあなたに巡り合えたことであなたに感謝しています。このように計画された神様に感謝しています。私に主に対する信仰を植え付けてくれたことであなたに感謝しています。このように計画された神様に感謝します。私は愛の中に生き、今愛の中に死にます。そして今主の愛の中に新しく生き、あなたを待ちましょう。ありがとう。再び心からありがとう。2人の息子を残されて、これからあなたの人生は決して平坦ではないことを知って辛い思いでいますが、道は必ず開けます。2人の息子を信じ、たくましく生きてください。あなたなら必ずやっていけます。何よりも、あなた方3人には主イエス・キリストの衣があるではありませんか。自分の人生ね、突然病気になって、死を突きつけられて、神様を呪って、人生を呪って、運命を呪って、絶望と恐れの中で神様を呼んだ山川さんの遺書には一転して感謝と励ましと愛が溢れました。その希望の輝きはここでペテロが言っている生ける望みに基づくものです。永遠の命と呼ばれているものです。死は終わりではない。そして永遠の命は死の向こうまで続くものなんだ。その希望から山川さんはこの遺書を本当に感謝を持って偽りない心で書いたんだと思います。イエス様は私たちのために復活してくださった。それと同じように私たちも復活する。だからこそ私たちはこの地上で死に直面しても、それをこのイエス・キリストと共に惜しく乗り越えていくことができる。どうかこの望みにしっかりと足をつけて、そして選ばれている私たちがこの週も大胆にイエス・キリストと共に歩いていきたいと思います。お祈りします。天の父よ、ありがとうございます。あなたがまず初めに大きな愛を持って私たちを救ってくださった。あなたの選びの中に入れてくださった。そして私たちが今生かされて、こうしてイエス・キリストを心の中に御霊によっていただくことができたことを感謝します。どうぞ困難な時代ですが、あなたの生ける望みが私たちを支えますよ。そしてその生ける望みが私たちの唇を通し、私たちの人生を通しあふれ流れ、そして周りを潤していくものにありますよ。願います。この新しい1週間があなたの豊かな働きを私たちが見出す1週間になりますように、感謝してイエス様のお名前で祈ります。アーメン。はい、では一つ賛美しましょう。賛美歌の494番を歌います。 の大事ですので聖餐式をします。聖餐式はイエス・キリストが定めていかれた聖典のうちの一つです。洗礼式と聖餐式を言います。そしてこの式はイエス・キリストが私たちのために命を与えてくださったことを記念する式であります。私たちは今イエス・キリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のため十字架にかかり、その死によって私たちこの世をあがない、私たちを招いて遺産もないままに神の子とし永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵みを私たちの心に刻みつけるため主は聖餐を制定なさいました。ふさわしくないままパンを食し、主の杯を飲む者は主の体と血とを犯すのである。また身体をわきまえないで飲み食いする者はその飲み食いによって自分に裁きを招くと勧められています。帰りにて各々心に覚える罪があるならばそれを深く悔い改めて、罪許された者の感謝と喜びを持ってその信仰と真実を持って聖餐に預かりましょう。キリストの体と血に預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでくださいます。またこの恵みの印は私たちすべてを主において一つにします。今御霊の神に支えられこの聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら主の再び来たりたむ日を待ち望みたいと思います。聖典の言葉を読みします。第一コリント11章の私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるよパンを取り感謝を捧げた後これを裂きこう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。夕食の後杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。ですからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むたびに主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのです。お祈りします。憐れみと恵みに富みたもうとの父よ、御子イエス・キリストの苦難と死復活と昇天とを覚え、この備えられた聖なる霊典に称えられている大きな恵みを感謝します。深い憐れみにより我らの祈りを聞き、あなたの御言葉と御霊によってこの備えられましたパンとブドウ酒を祝福し、これを聖別してください。救い主イエス・キリストの御胸に沿ってこのパンと杯とを我らが受け聖なる命に預かることができます。御言と御霊と共に支配される全能の父によよ限りなく栄光がありますように。アーメン。それでは聖餐式の賛美歌205番を1節2節歌って聖餐のテーブルに近づきます。感染予防のためにね、聖餐は各々にお配りしますので、各々の式のことを覚えながらイエス様の御体と地としてこの場所でお受けください。よろしくお願いします。それでは205番の1節2節を歌いましょう。 招きの言葉、すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげよう。主の恵み深いことを味わい知りなさい。それでは分散いたします。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。またこれは私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。アーメン。感謝の祈祷を捧げます。慈愛の神よ、あなたは限りない憐れみを持って我らを招き、主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝します。あなたはこれによって御子イエス・キリストの贖いの恵みを私たちのうちに確かめさせ、我らの罪が今許されてあるのと、汚れが清められ、永遠の命が与えられ、御国の世継ぎとされているその望みを固くしてくださいました。今聖霊の助けにより感謝を持ってこの体を生きた聖なる供え物として御前に捧げます。我ら主の御体の枝である自覚がいよいよ深くなり、ますます励んで主に仕えることができますように。またキリストの復活の力を知り、その苦しみにも預かり、折を得ても得なくても御言葉を述べ伝えることができますように。主よ、常にあなたの恵みと祝福を我らのうちに満たし、終わりの日までその平安のうちを歩ませたまえ。主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。それでは先ほど歌いました205番の3節4節を歌いましょう。 それでは賛式以上で終わります。それでは礼拝の献金の時を持ちます。献金は強制ありません。この神様に対する献身の思いと感謝の心を込めて自由に捧げましょう。よろしくお願いします。それでは奉献のお祈りをお願いします。
天の父なる神様、御名をたたえ賛美します。聖餐式を通してイエス様がまだなってくださったイエス様の肉と血を私たちが再び覚えてイエス様に感謝することができたことありがとうございます。私たちは日々信仰に固く立ち、あなたの御力を毎日のように体験することができるようにしてください。捧げた献金は私たちの献身の証です。あなたが与えてくださったものの中から十分の一を捧げました。神様、あなたがこれを喜んで受け取ってくださり、あなたの御働きのために用いてくださいますように、御手にお委ねし感謝して、愛するイエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。
それでは共に主の祈りを祈りましょう。主の祈りはイエス様がお弟子たちにこのように祈りなさいと教えていかれた祈りです。祈りの模範でもあります。この祈りに私たちが心を合わせ、一つ思いとなってこの祈りを捧げましょう。それでは祈りましょう。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればない。アーメン。それではどうぞお立ちください。聖霊を持って礼拝を取りましょう。 いものとして大きな喜びを持って栄光の御前に立たせることのできる方、すなわち私たちの救い主である唯一の神、栄光、尊厳、支配、権威が私たちの主イエス・キリストを通して永遠の先にも今もまた世を限りなくありますように。アーメン。 アーメン。